ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2019年1月17日、安倍総理は総理大臣官邸で東京を訪れていたアメリカ合衆国のリチャードソン海軍作戦部長による表敬を受けました。冒頭、安倍総理大臣からリチャードソン作戦部長の訪日を歓迎するとともに、海上自衛隊と米海軍との協力は日米同盟の柱であり、今般新たに策定された防衛計画の大綱に基づき、日米同盟の強化や自由で開かれた海洋秩序の実現のため一層の連携を図りたい旨述べました。これに対しリチャードソン作戦部長から、米海軍と海上自衛隊の関係ほど良い協力関係はない、シャナハン国防長官代行の下でも引き続き国防戦略に基づいて同盟国パートナーとの関係を重視し、協力をさらに進める考えであり、また自由で開かれたインド太平洋のための協力を進めていきたい旨述べました。双方は日米防衛安全保障協力や北朝鮮情勢を含む地域情勢について幅広く意見交換を行い、これらの課題について引き続き緊密に協力していくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
1月17日から27日にかけて、韓国に行きまして、多くの韓国の専門家と議論をしてまいりましたが、ちょうど米朝首脳会談が2月末に開催されるということが発表された時期でもありましたので、やはり議論の中心は米朝首脳会談ということになりましたし、また同時にその米朝首脳会談の後には金正恩委員長の韓国訪問があるだろうということで、その問題についても多くの議論、意見交換をしてきました。米朝首脳会談についてはですね、やはり北朝鮮が非核化に向けた行動の約束をすることにはなるが、それがどこまで具体的なものになるかということに韓国は非常に強い関心を持っているということになりますが、まずは核兵器の核開発の凍結、そして核兵器の放棄という、そういう段階で進んでいくということになるだろうという、そういう見方が韓国ではもちろん今多いわけでありますし、今回の米朝首脳会談では、 まずその核開発の凍結ということについて、米朝間で具体的な合意ができるのではないかと、まあ、そういう可能性を多くの専門家が見ておりましたが、そこで、さらに関心が強い点ということになりますのは、北朝鮮が非核化に向けた、まあ、具体的な措置というものをある程度約束するということになるのであればですね、今度はアメリカはまあそれに対してどういういわゆる相応措置というものを取るのかということでありまして、そこでは韓国の関心はまず、経済制裁の緩和をアメリカは考えるのではないか、あるいは北朝鮮が非常に強く主張するのではないか、まあ、特にケソンの工業団地事業の再開、あるいはクンガム山観光事業の再開ということを、まあ、アメリカが総措置として取るのではないかという関心が強くありましたし、まあ、さらにワシントンと平壌に連絡事務所を開設するという、まあ、その可能性もあるということが韓国の関心であるといいかと思いますが、また韓国の専門家の人たちはですね、北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルを放棄する可能性ということについても非常に強い関心を持っていると言っていいかと思います。その際 ICBM を放棄する際、その他の弾道ミサイル、中距離弾道ミサイル、あるいは短距離弾道ミサイルでありますが、それがどうなっていくのかと、特に韓国からしますと、韓国を攻撃する短距離弾道ミサイル、スカッドミサイルをどうしていくことになるのか、その点についての関心が非常に強かったと言っていいかと思います。米朝首脳会談が開催され、ある一定の成果を上げるということになりますと、当然その後に、3月か4月には金正恩委員長が、韓国を訪問するということが考えられるわけでありますし、特に韓国側はそれを非常に強く望んでいると言っていいかと思います。韓国の専門家の人たちは、時期については、できるだけ早くですね、金正恩委員長が韓国を訪問するということになるのが、望ましいという、そういう希望を持っているということは感じられましたが、私自身は3月は無理であろうと、4月の末ぐらいが一番考えられるんではないかと、すなわち3月には、何らかの形で米韓合同軍事演習が行われるはずですので、そうだとしますと、金正恩委員長の韓国訪問には適当ではないということになりますし、さらに3月には北朝鮮では最高人民会議の選挙がありまして、4月からはですね、新たな14期の最高人民会議がスタートすることになる。おそらくそこで私は金正恩委員長は国家主席になる可能性があると思いますので、その国家主席に金正恩委員長がなった後にですね、韓国を訪問する、4月の末に韓国を訪問するということが一番考えられるのではないかということを、私の見解として述べたわけでありますが、そこについては、多くの韓国の専門家の人たちも賛成をするということがありました。金正恩訪韓、韓国訪問ということになりますと、その際の議題ということについては、もちろん経済協力との問題が大きいと言えるわけですが、むしろ軍事問題、特に西の海蘇平での軍事分解線の設置の問題、あるいはそして 軍縮というものが大きな焦点になる可能性というものについても韓国の専門家の人たちは強い関心を持っているということが感じられました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、イルカで名残雪をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。イルカで名残雪をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年10月27日に愛媛県松山市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録で収録された拉致被害者の皆さんへの励ましのメッセージです。北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の大政由美さんのお母さん、大政悦子さんからのメッセージと、昨年度作文コンクール中学生の部で優秀賞を受賞した松山市の中学生の作文の朗読をお届けします。まず大政由美さんのお母さん、大政悦子さんのメッセージをお聞きください。それではお聞きください。
由美、元気ですか？そして日本から連れて行かれた皆さん、お元気でしょうか？また凍てつく冬を迎えることになって本当に申し訳ないと思っています。必ず助けるから気を強く持って自分を押し殺し生き抜いてください。由美、母ちゃんは今を一生懸命生きています。会いたい、それだけの思いで頑張っています。辛いことばかりだろう、なんでなんでと夜空を眺めていたことでしょう。だけど希望を持ち続けてほしい。伊予市の小学生から由美さんが早く帰ってくることを願っています。それまで体に気をつけて頑張ってくださいと嬉しい手紙、母ちゃんがお世話になっている方々からも、由美さんを助けるためにみんなで協力しましょう、支援しましょうなど、伊予市の皆様に感謝をしていますよ。だから由美も頑張るのよ。何としてもふるさとへ、この気持ちを持って生きるのよ。どんなに辛くても皆様方の期待を裏切るようなことはしないでよ。絶対に日本へ帰るんだ、この気持ちを忘れないで、由美も今を一生懸命生きてください。あの日別れてから27年、お互いに年だね。夢の中の由美は卒業式の顔だよ。今はどんな顔になっているのかな。会いたい、由美に、そしてみんなに会えるのを楽しみに頑張るから、一日も早く全員を救出するために皆様方と共に 活動するから待っててね。みんな負けないでね。ユミも会える日を楽しみにしてね。
はじめに北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の大政由美さんのお母さん、大政悦子さんから大政由美さんに向けたメッセージをお届けしました。大政由美さん、また北朝鮮に拉致されてしまった皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本政府が認定した拉致被害者のほかにも、大政由美さんのように北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者は少なくとも800人以上にも上るとみられます。日本政府はこれまで認定している拉致被害者に限らず、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を繰り返し要求しています。それでは続いて、昨年10月27日に愛媛県松山市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録で収録された、昨年度の作文コンクールで優秀賞に選ばれた中学生の作文の朗読をお聞きいただきます。
人は生まれると幸せを求めて生き続ける存在だと思います。私も好きなことをしたり、さまざまな義務を果たしたりしていくことで何か幸せを得たいものだと思っています。幸せに生きることは当然誰にでも平等に与えられた権利であることは言うまでもありません。拉致問題のように人が幸せに生きる権利を奪う犯罪行為は当然許されない、あってはならないことです。つまり拉致問題は人権侵害そのものです。もちろん世の中には人権侵害はたくさんあります。その中でも拉致はあっという間に相手の幸せや描いていた大切な夢を、そして望んでいた人生を完全に奪い去ってしまうため、決して許してはならず、解消していかなければならない問題です。僕には夢があります。教師になることです。しかし、夢に向かおうとしたときに突然連れ去られ、人生が大きく歪んでしまったら、僕ははっきり言って死にたくなるかもしれません。しかし北朝鮮によって拉致され、まだ必死に生きている人がたくさんいることを考えると、日本で今生きている私たちが行動しなければならないと思います。その一歩はアニメ恵みを見ることだと感じました。被害者の一人、横田めぐみさんは13歳で拉致されました。明るくまっすぐに毎日を過ごしていたのに、理不尽な拉致によって何もかも奪われました。ご両親も娘を取り戻すため40年間もの長い間必死に戦っておられました。家族全員の人生をもうめちゃくちゃにする拉致はあまりにも重すぎる問題です。僕は今15歳で、拉致当時、めぐみさんは13歳でした。僕よりも年下の時に無理やり連れ去られるということがどういうことか想像もつきません。しかしアニメを見ることでこれが事実なんだとはっきり分かり、拉致に対する怒りと被害に遭われた方々が一日も早く日本へ帰れるようにしなければという思いが込み上げてきました。そして僕にはこの問題のために何ができるか、 考えました。まず家族や友人にも拉致問題について話してみます。中には関心を示さない人もいるでしょうが、少しでもその人たちの理解を深めていけば何か変わるきっかけになると思います。昨年国連総会でアメリカのトランプ大統領が拉致について言及しました。拉致問題は世界の問題です。人々がしっかり関心を持っていく力となるため、さまざまな活動や現状を理解して少しずつでも広げていきます。当然僕だけでは何も変えられないでしょうが、何か役に立つ生き方をしたいと思います。拉致問題以外にも世界に人権問題はたくさんありますが、僕はこの問題について学習したことで、世界中の人が笑顔で生きられる世の中になるよう心から願うようになりました。
昨年度の拉致問題をテーマとする作文コンクール最優秀賞受賞者の中学生の作文の朗読をお聞きいただきました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく、拉致被害者の皆さんとは直接関わりのない日本の中学生も、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。